それでは本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日はルカの福音書23章32節から53節になります。聖書では170ページになります。ルカの福音書23章32節から53節です。お読みいたします。他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれている場所に来ると、そこで彼らはイエスを十字架につけた。また犯罪人たちを一人は右に、もう一人は左に十字架につけた。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。彼らはイエスの衣を分けるためにくじを引いた。民衆を渡って眺めていた。議員たちも嘲笑って言った。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものならば自分を救ったらよい。兵士たちも近くに来て水ぶどう酒を差し出し、お前がユダヤ人の王なら自分を救ってみろと言ってイエスをあざけった。これはユダヤ人の王と書かれた札もイエスの頭の上に掲げてあった。十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか。自分と俺たちを救えと言った。するともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。俺たちは自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った、イエス様、あなたが御国に入られるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。さて、時はすでに12時頃であった。全地が暗くなり、午後3時まで続いた。太陽は光を失っていた。すると神殿の幕が真ん中から裂けた。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。百人隊長はこの出来事を見て神を褒めたたえ、本当にこの方は正しい人であったと言った。またこの光景を見に集まっていた群衆も皆これらの出来事を見て悲しみのあまり胸を叩きながら帰っていった。しかしイエスの知人たちやガリラヤからイエスを連れてきた女たちは皆離れたところに立ちこれらのことを見ていた。さてここにヨセフという人がいたが議員の一人で善良で正しい人であった。ユダヤ人の町アリマタヤの出身で神の国を待ち望んでいた彼は議員たちの計画や行動には同意していなかった。この人がピラトのところに行ってイエスの体の下げ渡しを願い出た。彼は体を下ろして天布で包み、まだ誰も葬られていない岩に掘った墓に納めた。本日は十字架の言葉と題して清川先生にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。本当に変わりやすいお天気の中にあります。本当に日ごとにですね、雨が降ったり、良いお天気で暑くなったりと大変な中にありますけれども、本当にそれぞれの信仰とまた霊性のためにもまた健康のためにも覚えて祈りたいと思います。今日からイエス・キリストの受難週に入ります。イエス・キリストが十字架の道を歩まれたその姿ですけれども、この日曜日にエルサレムに入り、木曜日の夜に最後の晩餐の時を持ち、そして金曜日に十字架につけられ、そして死なれたということ。まあ金曜日であったことは事実ですけれども、まあそれが13日だったかどうかわかりませんが、まあそのようなイエス・キリストの苦しみということがあります。そのイエス・キリストの十字架における 苦しみですけれども、その中でイエス・キリストは7つの言葉を語られました。まあ、それら7つの言葉は真珠のように美しく輝く言葉であり、しかもそれら7つの言葉はバラバラではなくつながった美しいですね、ネックレスのようなものだとも言われたりします。今日はこの受難週にあたり、十字架上での7つの言葉に目を留め、それを順を追って見てまいりたいと思います。まず最初の言葉は、第一の言葉はこのルカの福音書の23章の34節にありますが、許しの言葉でした。34節で、その時イエスはこう言われた、父よ彼らをお許しください。まあ、このところにありますように、本当にですね、このイエス・キリストが十字架につけられるわけですけれども、キリストは他の犯罪人たちと同じにされ、凶悪犯のようにして十字架につけられました。十字架の上に体を伸ばされ、その両手に釘を打ち込まれるという、まあ、その瞬間、多くの犯罪人は死刑執行人を呪いですね、悲鳴を上げ罵る、まあ、それが普通であったわけです。ですが、その時イエス・キリストの口から出たのは許しの言葉であり、イエス・キリストが父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分ではわからないんですと祈られたわけです。人々はつい数日前までは熱狂的にイエス・キリストを迎えたわけです。それにもかかわらず、今はイエス・キリストを十字架につけろと叫ぶようなものであり、まあ、人の心は変わりやすいのかもしれません。まあ、私たちも彼らを愚かとは言えないと思います。私たちも些細なことで人との関係も一変してしまうということがあります。昨日の友は今日の敵となることもあります。あるいは、あれほど愛し合っていたというお互いが罵り合い別れるということもあります。ですが、イエス・キリストはそのような人間の持つ弱さを思い、そして彼らは自分が何をしているのか分かっていないのであり、許してくださいと祈ります。父なる神に取りなしの祈りをし、許しを求めるわけです。そのような取りなしの祈りの姿は、何百年も前に預言者のイザヤを通して語られていたことでした。そのイザヤ書ではこうあります。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた者たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた者たちのために取りなしをすると、このイザヤ書の53章の12節にあります。イエス・キリストが背いた者たちと共に、犯罪人たちと共に数えられ、そして、背いた者たちのために取りなしをすると予言されていました。しかもその取りなしの根拠は自分の死であったわけです。ただ何もしないで、そしてただ許せということではなかったわけです。彼らの罪を私がすべて負い、身代わりとしてその裁きを受けるので許してくださいと祈る祈りでした。そしてキリストはもちろん彼らだけではなく、今日の私たちの罪をも代わって背負い、そして罪の許しを求め、そして許しを宣言してくださるわけです。キリストは私たちのすべての罪を負い、十字架への苦しみの道を歩まれたということでした。そしてそのゆえに私たちに許しを与えられるわけです。次には、第二には、約束の言葉ということがあります。イエス・キリストの約束の言葉ですけれども、ルカの23章の43節にあります。イエスは彼に言われた、誠にあなたに言います、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという言葉でした。 この言葉が語られた背景は、読んでいただきましたように、このキリストの両側に強盗が2人十字架につけられました。3本の十字架がこの丘の上に建てられたわけです。海外ですが、ある教会の、まあ、庭も広いわけですけれども、入り口の庭にはですね、実物大に近いような3本の十字架が建てられている教会もあります。この丘においてですね、二人の強盗とともにイエス・キリストも十字架につけられた、その姿があります。そして一人の強盗はその時イエス・キリストを罵り続けるわけです。お前が本当に救い主なら自分自身と俺たちを救ってみろというわけです。ですが、もう一人の強盗は罵りをやめるわけです。マタイの福音書などを見るとですね、彼も初めはもう一人の強盗と一緒になってイエス・キリストを罵っていました。ですが彼は途中で罵りをやめました。彼は十字架上でのキリストの姿、あの許しの言葉をも聞き、心打たれたことであるかと思います。そして心開かれ、そして次々に彼は告白をしていくわけです。まず彼は素直に自分たちの罪を認めました。23章にあるように彼は言うわけです。我々は自分のしたことの報いを受けているんだから当たり前だ。罪を指摘されてもなかなか認めない私たちとは違って、彼は素直に自分たちの罪を認めました。でさらには彼はキリストが罪のないお方だと認めました。41節にありますが、だがこの方は何も悪いことはしていなかった。でさらに彼はイエス・キリストを信じ信頼をしました。43節にあるように、イエス様、あなたが御国の蔵に着くときには私を思い出してくださいというわけです。これらの言葉はまさに今死のうとしている者の真実の言葉、告白であったわけです。そのようなこの悔い改める強盗に対してキリストは約束の言葉を語られました。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスに、天の御国にいますよと約束でした。弟子たちが恐れて逃げ出し、人々から罵りの言葉しか聞いていない中に置かれたキリストにとっては、この一人の強盗の告白は本当に素晴らしい、闇の中にあって輝く光でもあったと思います。このキリストの言葉は信仰によってのみ救われるということを、まあ、如実に語っています。人は良い行いによって、あるいは良い行いを積み重ねることによって救われるのではなく、ただキリストを信じる信仰によってと言います。このところの強盗は、彼は十字架につけられるほどのいわゆる悪党であったわけです。良い行いとは程遠いものでした。ですが今十字架で死のうとしているものであるわけです。今さら何の良い行いもできないわけです。ですが彼はイエス・キリストを救い主として信じました。そしてその信仰のゆえに天の御国への約束を受けることができたわけです。聖書の中では、あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです、それは自分自身から出たことではなく神からの賜物ですとあります。あなた方は神の恵みのゆえに信仰によって救われた。この強盗もそうでしたし、私たちもまたそうであるわけです。イエス・キリストを救い主として信じる、その信仰のゆえに救われ、天の御国へと入る、その約束が与えられているわけです。もちろんだからといって放蕩の限りを尽くして死の間際に信じればよい、そんなことではもちろんないわけです。イエス・キリストの大の言葉、十字架の言葉は信じる者への天国への約束の言葉でした。そして三つ目の言葉ですが、まあ、これは ヨハネの福音書の方にあるんですけれども、ヨハネの福音書の19章のところにあります。ヨハネの福音書の19章の25節から少しお読みいたします。ヨハネの福音書の19章の25節からですが、新約聖書226ページにあります。そこにこうあります。25節から27節です。イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻マリアとマグダラのマリアが立っていた。イエスが母とそばに立っている愛する弟子を見て、母に、女の方ご覧なさい、あなたの息子ですと言われた。それからその弟子に、ご覧なさい、あなたの母ですと言われた。その時からこの弟子は彼女を自分のところに引き取ったとあります。ここには思いやりの言葉があるわけですけれども、キリストが十字架につけられた時、その十字架の下には数人の女性と、そして弟子のヨハネがいました。母マリアにとっては十字架にかけられたイエス・キリストの姿は胸が裂けるような思いでもあったと思います。その母への彼のキリストのですね、思いやりの言葉でした。ここではキリストが母親のことを女の人と呼んでいます。変と感じるかもしれませんが、当時は決して不自然な表現でもなかったし、決して軽蔑の言葉でもないわけです。キリストは十字架の上からマリアに対しては、母マリアに対しては、ヨハネを、弟子のヨハネを息子としてください、息子と持ってくださいと語りました。そして弟子のヨハネにはマリアを母とするようにと言い残しました。悲しみの中にある母マリアを弟子のヨハネに託し、ヨハネもまたマリアを引き取ったわけです。キリストが母マリアをヨハネに託したのは、ヨハネが愛の人と呼ばれるような人であったからもとも言えます。まあ、しばしばキリスト教は親を捨てろとか教えていると、いろいろ非難されることもありました。確かに聖書には、例えば私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその行く場合も受け、また永遠の命を受け継ぎますと言葉があります。まあ、この言葉をもってですね、キリスト教はけしからん親を捨てろという、まあ、そんなふうに誤解され非難されることもありました。でもこの言葉はキリストの弟子となり、この世でのさまざまなものを捨てた弟子たちへの励ましの言葉、約束の言葉でもありました。ここでは何も親を捨てろ、捨てなければ信仰者になれない、天国に行けないということでは決してないわけです。むしろ聖書は十回の中でも語られているように、親を敬い大切にせよと命じています。そして十字架のキリストの言葉はまさに親への愛と思いやりの言葉でした。これは親にしろ子供にしろ家族への思いやりの大切さ、残されたものへの配慮の言葉を表しています。聖書では、もし親族、ことに自分の家族を顧みない者がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって、不信者よりも悪いとあります。イエス・キリストは母マリアのことを思い、マリアへの思いやりの言葉をここで語りました。そして四つ目の言葉は苦悩の言葉ですが、まあ、これはマタイの福音書の方を見てみたいと思いますが、マタイの福音書の27章の45節と46節の言葉です。マタイの福音書の27章45節から、新約聖書の62ページにあります。 マタイの福音書27章45節。さて、12時から午後3時まで闇が全地を覆った。3時ごろイエスは大声で叫ばれた。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。これは我が神、我が神。どうして私をお見捨てになるのですかという意味であるとこうあります。このイエス・キリストの叫びの言葉を見て、ある人々は思うわけです。キリストはですね、なぜ今更こんな弱気になって泣き言を言うのか、見苦しい。そんなふうに誤解する人もありました。人々のために自ら住んで身代わりになったのに、なぜ今頃このように、我が神、我が神、どうして私を見捨てになるのですか。そんな言葉を語るのか。まあそんなふうに、こう、誤解し、間違っている人に非難する者たちもいました。でもそうではないわけですね。このところのキリストの言葉は、本当にキリストの弱さをさらけ出す言葉ではないわけです。決してそうではなく、この言葉は実は旧約聖書の詩編の22編の言葉を引用しているわけです。この旧約聖書の詩編22編に、この46節のエリエリレマサバクタニという言葉があるわけであって、この詩編の22編というのは、やがて来る救い主の生涯についての予言がなされています。その詩編22編では、救い主が人々にあざけられること、そして着物が人々によって分けられること、乾いて苦しむことなどが予言されています。ですからキリストが十字架でのこの苦しみの中で22編を引用されたのは、弱さや泣き言ではなくて、今キリストがこの旧約聖書に予言されたように、人々の罪のために苦しんでいることを、まあ、証言する、証しする言葉でした。ですが同時に、この言葉は、キリストが私たちの罪の身代わりとなり、私たちの罪を負って苦しまれていることを示すものでした。しかもそれは、人の罪がどんなに大きいかを示しています。その罪が清い神と、そして罪み深い人間との間の、まあ、隔たり、断絶をもたらした、そのことを語っています。私たちの罪を背負ったゆえに、本当に神から裁かれ、神から捨てられる、そのイエス・キリストの姿が、このエリエリレマ・サバクタニというところに表されているわけです。決して泣き言や、そういったことではなく、この聖書に予言されていた救い主であること、そして救い主の受ける苦しみを語る言葉でした。そのような苦悩の言葉でした。そして、五つ目には、乾きの言葉ということがあります。また、ヨハネの福音書に戻りますが、ヨハネの福音書の19章のところですけれども、ヨハネの19章の28節から29節にこのようにあります。ヨハネの福音書の、まあ先ほども開きましたが、19章の28節と29節にこのようにあります。それからイエスはすべてのことが完了したのを知ると、聖書が成就するために私は乾くと言われた。水ぶどう酒がいっぱい入った器がそこに置いてあったので、兵士たちは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけてイエスの口元に差し出したとあります。確かにイエス・キリストは十字架にかけられたことで肉体的に乾ききっていました。まあ血を流し6時間も経ったわけですから当然でした。実は先の詩編の22編においても、私の力は土器のかけらのように乾ききり、私の舌は上顎にくっついています。あなたは私を塵の中に置かれましたとありますが、あの22編でも、やがての救い主は乾く。 そのことが記されていました。先の言葉と同じく、やはり予言の成就の言葉があるわけですが、この私は乾くという言葉があります。この乾きはもちろん肉体的な乾きだけではなく、その魂においても霊的にも乾いた。それは父なる神と共におられたのに、今は人の罪を負って、そして神に捨てられたゆえに、そのゆえにその魂は乾くということでした。私たちは私たちの救い主である誠の神から離れるならば、その魂は、あるいは心は乾くということでした。ダビデという信仰者は告白をします。鹿が谷川の流れを慕い喘ぐように、神よ、私の魂はあなたを慕い喘ぎます。私の魂は神を、生ける神を求めて乾いています。神を離れると、本当にその魂の深いところによっては乾きがある。そのことを私たちは知らされます。その渇きは本当に何かものによっては満たされないものでもあるわけであって、ただ神によって満たされるものでもあるわけです。イエス・キリストはこの十字架において私たちを救うために、その苦しみを受け、苦しみの中で渇くという言葉でした。そして六つ目はこの完了の言葉です。ヨハネの19章の30節にあります。19章30節で、イエスは水ぶどう酒を受けると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊を私になった。完了した、完了したとあるわけですが、一体何が完了したのかとなるかもしれません。それはキリストがこの世に人として来られた、その目的を果たすべき務めを、使命を完了したということでした。人にはそれぞれに生まれた、生かされた目的があります。キリストはすべての人の罪を負い、身代わりとして十字架に死なれる、そして救いの道を備えるという務めがありました。イエス・キリストも弟子たちに語られたことがありました。人の子が来たのも、仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として、自分の命を与えるためですとあります。イエス・キリストは自分がこの世に生まれたのは、それは人々からですね、貸し付かれ、仕えられるためではなくて、仕えるためであり、多くの人のための贖いの代価、罪の許しのために自分の命を与えるということであるというわけです。サタンはイエス・キリストがその目的を果たすことを何とか妨げようともしました。誘惑をしたり、あるいは迫害をしたりもしました。でもイエス・キリストはその果たすべきその目的に向かい、まっすぐに進み、その技を完了したということでした。こうしてキリストによる救いは完了し、救いの道が完成しました。人は何かの修行を積んだり、良い行いを積み上げることによって救われるものではなく、ただイエス・キリストを信じる信仰であるということでした。このキリストによる救いの道は完了したということでした。そして最後7つ目の言葉は、また行ったり来たりしてしまいますけれども、ルカの福音書の23章のところをお見せします。23章の、ルカ23章46節の言葉が最後となります。ルカ23章46節。イエスは大声で叫ばれた。父よ、私の霊をあなたの御手に委ねます。こう言って息を引き取られた。とあります。最後の言葉は、父よ、我が霊を見て委ねますということでした。そこには信頼の言葉があります。こう言って息を引き取られたとあるわけですが、この言葉は最後ですけれども、本当に神への信頼の言葉でした。実はこの言葉も旧約聖書の詩編の祈りの言葉でした。 詩編の31編というところにあるわけですが、詩編の31編においてですね、こうあります。私の魂を御手に委ねます、私は主に信頼していますとあるわけです。ユダヤの国では寝る前にお母さんは子供にこの詩編の31編の祈りを教えると言います。暗いですね、夜の間の眠りにつくわけですけれども、その間自らの魂を霊を神の手に委ねて信頼して平安のうちに眠るということでした。それを子供たちに、お母さんたちは幼い頃から教え、祈り、そして眠りへと導いたというわけです。イエス・キリストはイエス様までの3日間の眠りにつくわけですが、まあ、私たちも遅かれ早かれ地上での死の時を迎えます。誰も避けられません。聖書には生まれるのに時があり死ぬのに時があるとあります。そのように私たちは死を迎えるわけですが、その時にどうするだろうかとあります。恐れや不安でジタバタするか、あまりしたくないような気もします。信仰者としてはやはりこのイエス・キリストが私の魂を霊を御手に委ねますと言ったように、祈りつつ自らの魂を本当に神に委ね、信頼しですね、委ねて、そして詩編の作者のように眠りにつく、そういったものでもありたいと思うんですね。私たちがこの地上での生は70年80年とあります。まあ、100年も持ったとしても死を迎えますが、その時このキリストの信頼の言葉のように、我が霊を魂を神様あなたの御手に委ねますと、そのように告白し、また祈りつつ召されることが幸いでもあるかと思います。まあ、こうして受難週にあたり少々駆け足となりましたが、十字架上でのキリストの7つの言葉を見ました。それぞれに意味深い言葉ですけれども、そこからキリストが私たちを深く愛してくださったこと、そして私たちの救いのためにいかに苦しまれたか、そしてこのキリストの死を受け入れるとき私たちは救われること、そのことをもう一度覚え感謝したいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、この受難週ありがとうございます。イエス・キリストが私たちのために十字架につかれ、私たちに救いの道を備えられました。この救いの道を私たちが歩む、その幸いを感謝をいたします。この受難週、私たちがもう一度キリストの十字架の意味を思い過ごすことができますように。そして来週は共に喜びの中でキリストの復活を迎えることができますよう導いてください。イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。